松本英子がお送りしているフラワーズ。さあ、ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はスペイン・バルセロナとつなぎます。フラワーレポーターを務めていただくのはスペインにお住まいになって10年という上松啓太さんです。上松さんはムーブメントグローバルフットボールという会社の代表取締役社長をしていらっしゃいまして、スペインと日本のサッカーの橋渡しの活動をされているそうです。日本人選手も海外でますます活躍していますしね、日本と海外のサッカーの距離ますます近づいています。この時間は上松さんにスペインと日本のサッカー事情を伺いたいと思います。早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの上松さん、オラ
オラ、オラブエノスディアス。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
上松さん、今はバルセロナにいらっしゃるんでしょうか？
はい、そうです。
時間は何時頃でしょうか？
今ちょうど朝の8時を過ぎたところですね。
はい、おはようございます。
おはようございます。
時間ですか、この時期のバルセロナのお天気はいかがですか？
そうですね、基本的には東京とあんまり変わらないと思うんですけども、
はい、
まあ、朝はまだ4度とか5度とか、寒いですね。
冷え込んでおりますね。
そうですね、まあ、ただ日中晴れれば15度ぐらいまで上がるので、まあ、少しずつ暖かくなってきている感じはありますね。
はい、さて、上松さんはムーブメントグローバルフットボールという会社をやっていらっしゃるそうなんですが、
はい、
どのような活動をしていらっしゃるんでしょうか？
そうですね、スペインのバルセロナを拠点としまして、
はい、
まあ、日本からの、まあ、サッカーのチーム遠征を受け入れて、まあ、こちらでオーガナイズしたりですとか、もしくは個人単位で、まあ、少年から大人の若者まで、個人留学サッカーしたいという方たちのために、まあ、サポートしているという形です。
なるほど、
はい、
まあ、プロの方ですとか、これからプロを目指すという方にもということですかね？
そうですね、もう下は本当に小学校1年生ぐらいから短期留学来ますし、
はい、
はい、
なるほど。
だんだん低年齢化してますね、はい、
やっぱりもう小学生から海外でという方増えてますか？
そうですね、まあ、やっぱりスペインは今、まあ、世界チャンピオンの国ということで、まあ、育成から、サッカー文化が非常に発展している国なので、まあ、そこにこういち早く飛び込んで、順応させたいという、まあ、志の高い少年が増えてますね。
さて、ヨーロッパのプロリーグにはたくさんの日本人選手も所属しておりますけれども、
はい、
上松さんはヨーロッパでのこう日本人選手への評価、どのように感じていらっしゃいますか？
そうですね、まあ、なかなかまだスペインでは、バリバリ活躍したと言える選手が残念ながら出てきていないんですけれども、まあ、ヨーロッパっていうところに目を向けると、まあ、例えばドイツは、まあ、香川真司選手を筆頭に、はい、いい活躍している選手がどんどん出てますので、まあ、スペインとドイツでだいぶ評価は違うんですけども、まあ、スペインは残念ながらまだ評価があまり高くなくてですね、これからなんとかこう見返してやりたいなというところなんですけども、まあ、例えばドイツでは、まあ、日本人の、本当にドイツ人は背が高くてパワーがあってガタイが大きいんですけれども、
はい、
その逆に日本人の俊敏性ですとか、持久力ですとか、まあ、それからテクニック、そういったものがまあ、ドイツ人にない部分を日本人で見出すということが、まあ、需要として成り立っているんですけども、スペインは本当に強い速い、高い選手もいれば上手い速いそういう選手がいろいろ揃っているので、まあ、そういう意味でなかなか、活躍しどころが難しいというのが印象です。
ちょっとハードルがまだ高いのかなという感じは。
スペインではそうですね、
はい、
まあ、まだまだ他にもいろいろスペインで成功しづらい理由というのがあるんですけども。
なるほど、
はい、
その辺というのはどういうこと
な
んでしょうか？
そうですね、いくつかあるんですけども、
はい、
まあ、例えば外国人枠の問題、まあ、プロに関しては外国人枠の問題がありまして、 まあ、1部リーグですと外国人は3人、下の2部リーグですと2人までしか外国人選手がプレーできないんですね、
はい。
でまあ、例えばドイツだと1チーム25人の登録選手のうち12人がドイツ人であれば残りの13人は極端な話全員日本人でもいいというですね、入り込みやすい枠の違いがあります。
かなり人数が違うんですね。
そうですね、はい。まあ、狭き門、スペインの方が狭き門ということですね、
はい。
それから、まあ、単純にやはり、まあ、言葉の問題ですね。まあ、スペインでじゃあ外国人を取ろうってなった時に、中南米に行けばアルゼンチン人だとか、
はい、
メキシコ人、コロンビア人、まあ、スペイン語圏でしかも実績のある選手を輩出した国で、いい素材が見つかると、で言葉の問題はそこでほとんどない、まあ、ブラジル人もポルトガル語なので言葉の違いはほとんどない、
はい。
だからわざわざ言葉の障壁を持つであろう日本人を取る理由というのが、まあ正直ないと。
なるほど、
はい。
ちょっと苦しいところではあるんですけれどもね、
はい。で
も
こう、そうですね、
そういった意味である種この小さい時からサッカー留学でこう言葉の、ね、はい、部分でもこう超えていくというのは大事なことかもしれませんね。
そうですね、はい。そういう思惑も、ごめんなさい、どうぞ。
サッカー留学のサポートもされているということなんですけれども、
はい、
具体的にはどんなトレーニングができるんでしょうか。
そうですね、まあ、若いうちからこちらに来て、
はい、
でまあ、練習の内容とか、そんなに、まあ、世界どこも変わらないんですけども、やっぱり周囲のメンバーのレベルですとか、それからもうこっちでは土のグラウンドが一切ないんですね、
はい、
全て人工芝もしくは天然芝で、まあ、そういった環境が整備されていることと、あともうレベルの高い選手から、まあ、そうでない選手まで誰もが、年間30試合の公式戦をですね、
はい、
戦える、まあ、日本だとなかなか試合出れる子出れない子っていうのが出てきちゃってるんですけども、こっちではどんなレベルの選手でもサッカー好きな若者はみんな公式戦ガチンコの試合を戦えるっていう、まあ、環境が整っているっていう部分で、まあ、サッカー文化ですね、一言で言ってしまえばそれがまあ成熟している、そういう環境に身を置けるっていうのがありますね。
なるほど。これからもうおそらくその小学生ですとかね、中学生もそうですけれども、子どもたちがどんどん海外に出ていくと思うんですけれども、
はい、
そういった子どもたち、この海外で活躍するために必要なことっていうのは何でしょうか。
いいことをおっしゃっていただきましたけども、まあ、今我々が抱えている課題でもあるんですけども、
はい、
バルセロナに行けばスペインに行けば勝手にサッカーが上手くなると思ってしまう、出る子も中にはいてですね、実はそうではないよと、
はい、
もう頑張る子は日本で頑張ってても上手くなりますし、努力すれば日本でもいい選手になれる、まあ、そういう、こう強い意志と、まあ、努力し続ける気概を持った子がこっちの環境に来て初めてこの良い環境をさらに生かせると思うんですけども、まあ、中にはこうスペインに来れば勝手に上手くなるみたいな意識を持った子も来ちゃっていて、そうじゃないよっていうところを強い覚悟と決意と持ってきていただきたいなっていうのはありますね。
こう海外に行ったことで満足しない、そこからまた努力し続けるっていうことがまた必要になってくるんですね。
はい、そうですね。
わかりました。なんとなくもし自分が小学生でサッカー選手目指してたらもう行ったことで満足しちゃいそうな気がするんですけど、やっぱね、そうではないというね、やっぱり厳しさもありますからね。
そうですね、
それも踏まえてぜひね、たくさんの日本人が私も海外に行ってほしいなと思うんですけれども。
はい、そうですね、
はい。上松さんもこれからまたどんどんお忙しくなられると思いますけれども、
はい、
体に気をつけて頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワーク、上松啓太さんにお話を伺いました。